ホワイト妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやの話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミです。1時間よろしくお付き合いください。本日はゲストを迎えしております。ユーストリームご覧の方は一体もうワンカメに何が映ってるんだというふうにお考えでしょうが、本日作家の上野沖菜さん迎えております。こんばんは。
どうも、上野沖菜でございます。こんばんは。
はい、上野さん、本日はですね、まさかのこのご出演方法ということで、今までの小ネタもですね、上野さん、こういう形で、フィギュアとして、登場いただいているんですけれども、はい、今回のこちらのテーマは
ビットコインですね。
はい、ビットコイン、今話題のビットコイン
テレビとかで、ニュースとかでですね、よく使われるそのビットコインの象徴としてのそのジョークグッズなんですよ。
あ、
で、
なるほど。
床の方に置かれてるもう一枚のコインはあれですね、シャレで売られてるフリーメイソンのお土産のコインです。
あ、よく見るメイソンの、はい、私なかなか気になってます。あれ
こんな感じで、ね、ビットコインいっぱい食えるぐらいこうお金が儲かるといいなという今年は
ね。でもいいですね、このなんかテーブルの上にもりもり乗ってるね、黄金のコインが、なんかこのあぶく銭感が最高ですね、またね。
本当にね。
はい、ということで本日は上野さんに1時間お付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回の小ネタ超特急、内容は俺の話、アンケートテーマはなかったことにしたい過去の出来事ということで、皆様のなかったことにしたい黒歴史の方を後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にも様々な方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のサイトトップページでユーストリーム配信しております。ツイートキャスティングでもライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信をしております。 FM 那覇のウェブサイト、また番組ブログなどに掲載しております。いつでも世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チ
ュチュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急、
チュチュチュン、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、 FM の葉よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、世間的には一応ですね、バレンタインデーらしいんですけれども、そんなね、ラブくてエモいイベントは、当番組はですね、もうここ10年来ぐらい一切触れておりませんので、今年もそれを踏襲したいと思います。ということで今回のアンケートテーマは、なかったことにしたい過去の出来事、皆様方よりいただいてますのでご回答をご紹介いたします。まずはラジオネームはるくんさんです。ありがとうございます。職場から作業のため朝の7時半に集合をかけられて、起きたのが9時だった時ですね。ああいう時って本当に石になりますよね、ということで確かに7時半で9時って1時間半寝過ごしてるじゃないですか、はいはい、もう言い訳聞かないですよね。もう寝てました以外の言い訳できないじゃないですか、1時間半だと。
その昔ね、なんか3時間遅れてきた時に明石家さんまさんが、
うん、
地底人がっていう時間通り着くはずだったんやけど魔法の蓋が開いて地底人がっていう話があって
すごい言い訳でも、
まあね、ね、でも普通は何もできませんよね、うん、
なんか10分とか15分寝過ごしただったらどうにかリカバリーできるかもっていう風にね、こう慌てて準備とかするんですけど、さすがにね、1時間とか以上寝過ごした時ってもうリカバリーも無理だって瞬間的に判断しちゃうと、なんかしばらく1分ぐらい固まりますよね。まずは電話をして謝ってみたいな感じで、
まあ今でもあれですよ、あの辺はこういうね、状況って夢に見るぐらいうちもあるんで、
うん、私も絶対 構あの仕事とかで寝過ごせないな、かなりあのタイミング的にもう早朝起きないといけないなっていう時は夢に見ます、確実に。
うちもあれですね、まだ向かう途中の車とかで寝てた方がいいやっていう。
なるほどなるほど、あの寝過ごすぐらいだったら、移動の時に寝てしまった方が。
今でもあれですね、東京行く時はやっぱり、うん、あの早めに起きちゃいますね。
うん、でもそれであの飛行機の機内で寝ちゃった方が確実だったりはしますよ ね、
しますね。
うん、確かに私も最近、昔は飛行機で寝れないタイプだったんですけど、最近は割と寝れますね。あの本当に離陸したぐらいの時に寝落ちして、起きたらもう着陸寸前っていうか、まあ、あのドンで起きるみたいな、あんな感じの流れが結構多くなりました。なんか昔は飛行機に乗ったらなんかテンション上がりすぎて寝れなかったんだけどなと思って。
そうですね、昔、あと昔はほら、結構飛行機機内での上映ってあったじゃないですか。
うん、ありましたありました。
あれが結構楽しかったですけど、うん、今国際線でしか
やってないですね。うん、確かに。ということで続きましてアンケートご回答いきましょう。こちら、太郎ちゃんからです。太郎ちゃんありがとう。なかったことにしたい、もう人生すべてをなかったことにしたいですダメあかんよそれ。特に学生時代の中二っぷりは本当になかったことにしたい。国際通りをブルーハーツを歌いながら全速力で走ったりとか一体何がしたかったんだろうか。あたい、あと愉快なおっさんと道路で寸劇っぽいこととかしてたな。一体何がしたかったんだろうか。とりあえずあの頃の私の頭を殴りたいです。ということで、太郎ちゃん国際通りブルーハーツを燃焼しながら全速力で走ったこととかがあるんだ辛い。いやでも確かに、まあ今でこそ、まあ、中二病って言葉がありますけど、私たち10代特有の、なんて言えばいいのかな、もう、振り返ると本当にそこだけペンキで塗り重ねたいことを、やっぱり誰しも一つか二つはやってるんだなっていうのがね。
まあ、ほとばしる熱いパトスがいっぱいある
時期。そうそう、本当にほとばしる熱いパトスにね、自分自身が抵抗できない時期がやっぱりありますからね。ということで続きましては、レッツゴー4匹さんです。ありがとうございます。なかったことにしたいことは、ゲームのメモリーを間違って消したことです。それは数多くあります。ドラクエは本当にトラウマです。あとセーブし忘れて電源を起こして、翌朝、電源を落として、翌朝起きて起動させたらニューゲーム状態。俺の時間を返して、いや、俺のせいだけど、ということで。いや、これは、辛いですよね。ゲーマーならね、誰しもある経験かと思いますけど。
特に今みたいにね、オートセーブがない時代、結構ありますよね、そういうのね。
そう。初めてゲームで、家庭用のゲーム機で、オートセーブ機能がついてるゲームをやったときに、時代進んだって本当に実感しましたね。勝手に取っててくれるんだっていう。
あと、メモリーが随分と、増えたじゃないですか。だから一番それ思ったのはあれですね、ワープロ時代の頃に僕プロデュースっていうソニーのちっちゃなワープロ使ったんですよ。でそれがね、原稿用紙でだいたい10枚ぐらいで値を上げるんですよ。
あ、
これ以上画面に保存、一画面に保存できません、ディスクに保存してくださいって。一晩でずっと仕事してて、200枚ぐらい書いたと思ったら同じカテゴリーでずっと更新し続けてて、
うわ、
何もない
何もない
さっき書いた10枚以外何もない
何もない、つらみなんかまあ、よくね、昔のファミコンあるあるなんですけど、私ずっと猫と暮らしてたので、やっぱりね、昔のファミコンってリセットボタンじゃなくても、本体のカセットをちょっと動かしただけで画面止まってたじゃないですか。もうあれの時に私、もちろんショックもあるんですけれども、今私の猫愛が試されてるって思ってました。ここで激高するかどうなのかっていう。
うちの知り合いで弟さんがそれをやらかして、生まれて初めて血まみれの喧嘩をしたという話を聞いたことがあります、ね、
デストロイな感じだったんだ。いやでもね、ゲームのメモリーって間違って、今でもなんかこれ残しておきたいなっていうセーブデータを間違って上書きした時とかに、やっぱり結構なショックっていうか衝撃っていうかっていうのがついた日も私あったので、ああこれ取っておきたかったデータだったのに上書きしちゃったよみたいな。
だからプレイステーションが出た時に、あ、こんなにいっぱいセーブしていいんだ
って。そうセーブデータがいっぱい残せるって嬉しいですよね。なんか昔ってゲームによってはセーブデータの欄が2つぐらいか3つしかなかったりして、 割と重大な局面とかで、そう
だからあれなんですよね、あのポップテピピックで、ね、うん、あのセーブ画面があって、うん、あれセーブポイントがあるよっつって裏行って、あ、魔王がおるわっていう
そうそう、ありましたありました、重要な局面の前にね、こうもうおあつらい向きのねセーブポイントがあるっていう。いやでもこれはね、最近あのスマホでしかゲームしない人だとね、ここ実感ないと思うんですけれども、やっぱ据え置き機とかでやってた頃とか、あとまあ DS とかで、最初の出だしの DS とかの時って、やっぱりセーブのデータの容量のね、あの少なさに結構四苦八苦して、あのセーブポイント間違えて、もう何も必要なものが回収できないところでセーブしちゃったもんだから、本当に必要なアイテムが回収されずに、なんかアイテム不足のままでラスボスのところまで進まざるを得ないとかっていう辛い思い出が結構割と私ありまして、でそれから私こまめにセーブデータを取るようになりましたね。
今やあれですからね、あの画像そのものを取り込んでね、うん、あの自分のプレイ画面を後から見たりとか、
そうそう、
あと場合によってはあのマリオカートとかあるんですもんね、うん、自分の残像追っかけられたりもする
わけで、そうそうそうそう、なんかね、あのいわゆるゴースト的なものと、過去の自分と対戦だみたいなのもありますよね。さて次のご投稿いきましょう。こちらラジオネームロットンさんです。ありがとうございます。なかったことにしてほしいことはたくさんあります。一番やばいのは高校生の時、トイレから出た後お尻にトイレットペーパーがくっついていたのに気づかずに、そのままパンツを履いてズボンを履いて、いわゆるトイレットペーパーが尻尾みたいな状態になってたんです。あ、こっからずーっとつながってたのね、あの ロールにカラカラカラカラカラって引きずってたんだ。で、デート中の彼氏のもとにお待たせーって可愛く戻ったら、私を見た彼氏の笑顔がスーッと消えて、お前もう一度トイレに行ってこいと言われて、最悪そのままデートが終わり、そのまま振られました。最悪です。もうお願いだから誰かタイムマシン譲ってください。時間を戻してトイレットペーパーを直したい。ということで、これわかると思うんですけれども、女性ってどっちにしろ一回全部こう絶対領域より下に下着を下ろさなきゃいけないじゃない、目的が大なり小なり、はいはい、ってなるとこれなる可能性意外と高いんですよ。
で、
なんかスカートとかって直してる間に間違ってね巻き込むことあるんですよ、ナチュラルに。
ましてね、洋式じゃなくて和式しかない場合とか。
そうそうそう、私もね若干ね、これを引きずりかけて途中でハッて振り返ったら自分の後ろにペーパーが2メートルぐらいつながってた時っていうのがね、割とナチュラルにあるので。
うち空港のロビーを横切ってきて見たことあります
か、ね、あ、本当に
男でしたけどね。
あ、やっぱりね、
あ、しかも血相変えて走ってるんで、うん、誰も何も言えないって。
あ、私一回そのトイレから出た時に空き待ちしてた、個室空き待ちしてた年配の方にすごく優しくそっと肩に手を触れて、ペーパーついてるわよって、教えてくださった方がいたんで、あ、もうあの時本当にありがたかったんですよ。なぜかっていうと、その後私すごい大事な仕事に行かなきゃいけなかったので、あそこで教えてくださらなかったらっていうのがあるので、もし教えるべきかどうか躊躇される機会がこの先皆さんおありでしたら、教えてあげてください。
でもそれで振っちゃうんだったらね、その男の人もまあそういうちっちゃな器の人なので、
まあね、
逆に早めに見つかってよかったねというか。
そうそう、それぐらいね、もう気持ちが心が広い方にきっとロットさん出会えるよということで、はいはい、続きましていきましょう。こちらラジオネームスイーツラブさんです。ありがとうございます。私昔バンギャだったんです。はい、本当にあの頃の私、身なりがかなりやばかったです。当時 X を追いかけていた私、かっこ今でも好きです。メイクはしっかりヨシキ様に近くして、髪の毛はもちろん色を抜いてパツキンで立てまくり、黒のレースのスカートにブーツ、ジャラジャラのアクセサリー、皆さんが想像するバンギャの姿、ほとんど私が過去にしてきた姿です。あの頃の写真を持ってる友人を一度睡眠薬で眠らせて全てを処分したい。今の旦那は私が過去にバンギャだったことを知りませんでもライブには今でも行きたいんですよね。格好は普通にします。でも旦那がそういうの嫌いなので許してくれなさそう、悩んでます、ということで。
なんか最後すごいいい話で落としてるような気がしますけど、
ね、あ、でもね、まあバンギャ じゃなかったとしても、やっぱりなんて言えばいいのかな、過去にね、なんか何かしらの熱病に感染したようにファッションセンスがおかしくなる時期ってね、あると思うんですよ。まあ、とね、どなたにもあるかとも思うんですけれども、ね、なぜこんな色のジャケットは自分は持ってたんだみたいなのとか。
僕らの頃のお宅は逆にあれだったんですよね、ヘビーデューティーのに行きたがってたんで、やたらトレンチコートとか、軍用ジャケットとか、
なるほど。
あとカメラマンジャケット、フィッシャーマンズジャケットにやたら憧れるというですね。
もう行ってしまいがちな、その時期があったんですね。
まあ、要するにその物草と機能美というものをどうにかしてこう融合してかっこいいことにしとけっていう、
その結果がそこだったっていう。そうそうそう、
ただもうバンギアの人たちとかって完全にもうあれはそういうルールじゃないですか、その格好をしなさいという伝統芸みたいなものだから、
あれ伝統芸、歌舞伎とかと一緒ですからね。そうそうそう、本当に私も思います、それ。
逆になんかもうそこまで行っちゃうとすごいよねっていう。
私逆にだからね、そこで突き抜けられる人が羨ましかったりもするんですよ。まあね、それがまたその先に人生が進んだ時にご自身がどう思うかはまたそれぞれの自由だと思うんですけど。
でももうそろそろ60代のパンクがいますからね。
そう、もうね、私たちよりちょっと上の世代の時にもうすでにパンクロッカーとして第一線で活動されてた方ってもう還暦超えてますからね。
だから80年代のマックスエッドルームっていうテレビシリーズがあって、あれが確か2020年だか2030年だか舞台なんですよ、で作られたのは1982年なんですよね。
82年、はい、
82年前後かな、
うん、
でその時にね、もうすごいなと思ったのは70のロックジジイがいるんですよ、パンクロックの、頭ちゃんとモヒカンにして、で中指すぐ立てるっていうで俺の生き方はロックだぜみたいな話になってるっていう、で冗談だと思ったんですよ、本当に出てきましたから。
あ、すごいな。
まあ、考えてみればシドビシャスだって生きてりゃもう70過ぎてるわけですから。
そうですよね。だってもうね、
ミック・ジャガーがおいくつよっていう話で、
だって私ローリングストーンズが来日するたびにキース・リチャーズが本当にロックンロールを貫けてこのままいけるのか、毎回ね、来日のたびに不安になるんですよ。で、私以外のメンバーっていうか、まあ、ロック好きの人間も毎回ストーンズのコンサートにはどんなに仕事が忙しくても飛行機乗って行くんですよ。で、なんでかっていうと、もうロックンロールの最前線に立ってる元気なメンバーを見られるのは今回が最後かもって毎回思って行くんですって。
もはや祭礼ですね。
もう本当にもうだって70とかになってますからね。まあなのでね、実際ね、そうやって貫く方もいれば、やっぱりね、一旦番号を卒業してっていうか、まあファッションを卒業してっていう方もいると思うんですけれども、結構ね、一周、それからまた卒業から一周して、50ぐらいに再燃する方もいるんですよ。
はい、もう何も、失うものはなくなったので
。そうそう、なんかね、束縛とかもなくて、別になんか周りの周囲の意見とかも、もうなんか、気にならなくなった時に、もう一回来る時が来て、私の周りでは、50を超えてからもう一回ドクログッズとかドクロ柄の服をお召しになるロックンローラーのお姉様がいっぱいいるので。
そうですね、もうね、やっぱね、理想は宝塚を支えてる塚マニアの人たちだと思うんですよ。生活もちゃんとやって、それなりに裕福でちゃんと、ね、
そうそうそう、
育てていくことにお金を使うっていう、
自分の好きなものにね、好きなジャンルが英語を続くようにみたいな感じで、そうそうそうそう、なんかすごい大いなる母の気持ちで育てますよ ね、ジャンルを、特に図鑑の方ってね。ちなみに神野さんのなかったことにしたい過去の出来事って何が終わりですか？
今からです。実を言うと、私日本推理作家協会というちょっと有名な団体の業界では、会員なんですけれども、
はい、
ここが僕が入った頃には、推薦者1名以外に、協会内の人間に2人推薦してもらわないといけない、
じゃないと入れない
ということで、で最初はその早見雄二さん、今早見真二さんってペンネーム変えられてますけども、はい、その方にお願いして入れてもらって、で、早見さんがすごい顔の広い方で、今野敏先生と、
はい、
あと鈴木喜一郎先生、
はい、
まあ今野敏さんはですね、班長とかの原作で有名ですけども、
はい、
で鈴木喜一郎先生は時代小説の方のかなり売れっ子の方で、最近だと桶狭間の4人とか書かれてらっしゃる方なんですけども、で、まあ、それぞれにそのちょっとお会いはできない人もその、送らなきゃいけない何かをってんで、で、まあ沖縄ですから、まあ、一応そのジミーのクッキーとかそういうものの折り詰めを作ってですね、
あ、素晴らしい、
年末年始にお送りしたことがあるんですけれども、俺の手紙が来たんですよね、すごい丁寧な達筆の、 あの、ありがとうございますって、うんぬんかんぬんって書いてあって、で、まあ、最後のところに小さい文字で、あの、もう、鈴木銀一郎先生に間違わられるのは大変、あの、光栄なことではあるんですけれども、私は鈴木喜一郎でございますって書いてあって、ですね、あの、これまたちょっとマニアックな話なんですけれども、鈴木銀一郎先生っていう、その、また、うん、あの、RPG やシミュレーションゲームの、あの、ボードゲームの世界では神様みたいに言われ、神様扱いの伝説の人がいて、
はい、
私、どうもですね、お歳暮とその年賀状を出すときに、緊張のあまり名前を入力間違えた。
銀一郎さんの方を入れて出してしまった。
ちなみに鈴木銀一郎先生とは何の面、あの、面識もないというです、ね。
なのになぜか。
だから偉くて、輝くという字が入ってるっていう意味で、銀も輝きも同じ光物だからっていうことで多分脳内が誤認を起こしたんだろうという。
ジャンル的に光物枠だったんですね。
だから、やり直したいことは多々あるんですけども、なかったことにしたいっていうのは真っ先に浮かぶのはこれですね。
ああ、なるほど。なかなかね、アテナとかっても形として残ってるだけにね、きついですね。
あとあの、要するにその、ペンネームを実は NG にしてる人もいらっしゃるので、
あ、その物のやり取りとか郵便とかにですか。あ、なるほど。
要するにその、まあ、中にはちょっと困った人もいるんで、その人よけに、
あ、そうか、あのそういうものが配送される過程でバレてしまうっていうのがあるんですね。やっぱり
だから昔はその同人誌とか、まん、あの、の奥付けってそのまま本人の住所が載ってて、
うん、あ、でも昔って商業誌の単行本とかでも載ってませんでした。先生のうちが載って
るの。だから昭和40年ぐらいまでは、うん、あの普通に柱のところに編集部ではなくて先生のお家が直接載ってて、
ご自宅がね、うん、
だからあれですよね、あの藤子不二雄先生はお二人揃って、うん、あの手塚治虫先生が、うん、あの公開してた住所のその時和荘に行って、うんうん、あの漫画道が始まるっていう、
あ、まあ実際行ってっていうことですよね。
だから今でもあれですからね、あの海外で、うん、あの桑田二郎先生のバットマンが復刊されたことがあって、はいはい、その時にびっくりしたのが柱の方にそのまま載ってるんですよね。で、当時の住所が、当時のご自宅なんで、もう今は全然違うところに住まれてるんですけども、その辺見てるとなんかね、おおらかな時代だね、という。
そうですよね。今だったらもう間違いなく警察呼ばなきゃいけない事案が発生しますよね。
だから実際その、同人作家さんの中で、その、私メリーさんっていう階段があるじゃないですか。
はいはいはい。
リアルであれを体験してる人がいるっていう。
いや、怖い。
あの、要するに、ファンから、熱心なファンから毎月手紙が来るんだけども、うん、3ヶ月早期にどんどん近づいてきて、最終的には隣の部屋だったっていう。
いやー、きついわ。
これ、有馬啓太郎先生が漫画にしてますけどもね。
怖い。いや、でもそういうことってあるんですね。いや、でもね、もう多分、あの、その、宛名でね、お名前お間違いになって以降は本当に、何度も何度も確認されて、宛名を書かれてると思うんですけれども。
それでもちょくちょくね、やるんで、まあ、ね、ワープロは怖いねっていうか。
私ね、予測変換が怖いんですよ、それで。
はいはいはい。
あの、よく、あの、名前送ってる方じゃない方で、はい、名字が同じ方だと予測変換のところに、はい、そのよく送ってる方のが出てきちゃうから、これで間違えるっていうのが最近あったんで、本当に予測変換気をつけたいなと思います。
うちもそれであれです、田村睦美さんの名前を登録してます。
あ、
うちのアニメの声優、あ、うちのアニメのその遊びに行くような主役の声優さんなんですけれども、睦美の睦美っていうのがその普通に書いたら陸に、
はいはい、
美術の美なんですけれども、
はいはいはい、
あの秘変の陸なんですよ。
秘変の陸、はいはい。
で、心と書いて陸なので。で、だから、最初にそのツイッターで、田村さんありがとうございます。田村陸美さんとお試合になりましたってやった時に、すいません先生、私の字はこう書きました。
ああ、やってもうた。
やってもうたって。鈴木先生の時もそうですけども、まあ、これもそうです。この一件もそうですね、やっぱり。
でもそうですよね。だから、あの、変わった読み方とか、あと、沖縄の場合、一発変換で出てこない名字の方とかっているじゃないですか。
いますね。
はい、でも、あの、これ、いちいち、あの、別の読みで打ち直すのがめんどくさいんで、私もスマホの方とか、めちゃめちゃこれの登録数が増えてきて、最近。でもね、あの、しないと間違えて送っちゃうことがあるので、
そうですね、
いや、めんどくさくても単語登録しておくべきだなって、本当思います。私も気をつけたい。
まあ何しろね、アメリカ人、あの、英語圏だったらスペルミスはしょうがないようで済むんだけど、うんうん、
なかなか日本は ね、それは許していただけないので、いや、気をつけたい。特になんかそのお歳暮とかお中元ってやっぱりね、その作業で結構 ね、あの こう頭の中もなんかもうぼーっとぼやーっとしてくる時間帯とかにそういうのが発生しがちなので、ちょっと私も気をつけたいわということで、
はい、
ちなみに私のですね、なかったことにしたい過去の出来事なんですけれども、まあそれなりに年齢も重ねてますし、割といろいろ恥多き人生を送ってきたんですけれども、なかったことにしたいというか、まあその場にいた人の記憶を消したいなって思ったのが、大学時代にですね、大教室、結構200名ぐらい収容の教室で授業があったコマがあったんですけれども、まあ階段状にこう机が配置されてる教室だったんですね。はい、で、それぞれ宿題というか、まあ、レポートを提出しに、こう授業前に、それぞれ教壇にレポートを出しに行くときに、私、段差踏み外して、大こけしまして、で、この時がですね、たまたま、短めのフレアスカート履いてたんですよ。したらこれが、見事にめくれ上がってですね。
あら、エッサ
そこ。そう、もう、最低人数150人以上、最大人数200人未満の学生に、パンツを見られた、19歳の私の、あの瞬間の記憶を本当に消してしまいたい。本当にあれが一番割と辛かったっていうか、大人になったら開き直れる局面もあるんでしょうけれども、19歳の女子大生の、こう、肥大した自我の中では、あれはもう本当ね、万死に値するはずだったんですよ。
まあ、大学生ってただでさえもう、高校、ね、受験から解放されて、高校生じゃないんだ、うん、大人になったんだ、で、はっちゃけちゃってるわけですから。
そうそうそう。
ある意味、プライドの塊になるんですよね。
そうそう。で、その19歳の私がそれに会ってしまって、だから恥ずかしすぎて、翌週のその授業は、さすがに、開始直後に、そーっと後ろから気配を消して、教室に入室して授業を受けました。休むっていう選択肢もあったんですけれども、そこの授業のコマは、会出席じゃないと単位もらえなかったんで、はいはいはい、死んでも行かなきゃいけない。まあ、死んだらいけないんだけれども、もう、死ぬ気で行かなきゃいけないので、そーっと後ろから入って、もう、1時間半、私、気配を消して授業に参加してました。あれはちょっと、辛かったな。まあね、あの時の私のあれをね、覚えてらっしゃる方がね、まあ世の中に少なくとも150人以上はいるんだなって思うとね、未だになんかあの授業を取ってたっていう話はできないから、具体的な授業名は今回も言わずにおきますということで、アンケートの方に戻りましょう。続きましてはラジオネームポンポンさんです。ありがとうございます。あ、この方もちょっと似てるかな、なかったことにしたい出来事、一番思い出したくないのが駅の階段で転んで落ちたことです。バリッとスーツとヒールで決めて、電車来たから一気に上がったんです。そこで一気に転んでしまいました。ちょうど私の周りに人がいない時だったから、巻き込みは避けられたのですが、あ、優しいね。優しいおばさんが助けてくれました。私、涙目。必死で電車に乗って、足を引きずりながら職場へ。最悪。最悪でした。あれから通勤はシューズで行くようにしてます。ヒールは気をつけますということで、確かにヒール結構きついよね。私ヒールで歩くの苦手なんですよ。
いや、それで当然だと思いますよ。
なんでもうヒールでは階段本当に気をつけますね。割とナチュラルに私階段踏み外す派なんですよ、ヒールで。
いや、そりゃそうでしょ。だって高げた履いてんのと一緒なわけ
ですよ。そうそうそうそう。で、昔はこうなんて言えばいいの、言葉悪いけど生きてピンヒール履いてた時期があったんですけれども、いやいやいや、足痛めたんで。
まあ、もともとあれは長距離歩くために作られた代物ではないので。
そうそうそう。なんで、もう最近はもうフラットシューズで、移動とかはするようになったんですけれども、やっぱりね、こう、バリッとスーツでヒールで決めたい時がね、女性終わりだと思うんで、気持ちはわかりますよ。でもね、シューズに、シフトしたってことで、全然いいと思います。なんか、最近って、昔は本当に、いわゆるスニーカーって、スニーカーだったじゃないですか。でも最近その女性の通勤用の限りなく履き心地はスニーカーに近いパンプスライクなシューズが増えてくれたので本当に助かってるんですよ。私ですね、足の形がすごく変わってて、パンプスとかって先がこう細いじゃないですか。私足の先がすぼまってないんですよ、はいはい、いわゆる男性に近いタイプの足の骨格をしてまして、無理やりパンプス履いてて夕方靴脱いだら靴の中血まみれだったことが結構あって、無理してるので隣の指の爪がは隣の指の腹に刺さってるんですよ。でこれ私だけかなと思ったら、 結構皆さん経験してらっしゃるんですよね。
一歩間違えたら外反母趾ですからね。
そうそう、なんで割と流血の大惨事って割と皆さん経験してらっしゃって、で去年だったかな一昨年だったかな、そのイギリスで接客業の方が1日その接客業でそのパンプス履いて仕事したら毎回こんななんですって言って、そのストッキングの中でパンプスの中がもう血まみれになってる写真を上げた時に、なんて言えばいいんだろう、こう女性の制服でパンプスを強制するのは果たしてもうこの21世紀にありなのかっていう問題で大紛糾したらしくって、やっぱり結局なんて言えばいいの、拘束具つけてるのと一緒っていうので、でもびっくりすることに、私そういうところに当たったことないんですけど、会社の規則で何センチ以上のパンプスを履かなきゃいけないっていうのが服務規定で決まってるところあるんですね。
昔のその航空会社とかそれ結構多いんですよね。
でなんか接客業とかでも結局それを履かなきゃいけないみたいなので、なんかまあこれ未だに解決してないっていうか、未だに問題を投げかけてるんですけれども、なかなかね女性のヒールってそういう意味では割と大変なことになってるっていうのを皆さん知ってくださるといいなと思います。なぜかというと私も流血してた派だったの でしかも私ね膝痛めたんですよヒールで。
そりゃそうでしょ
う。でもともとね膝悪かった膝が負担がきつくなって決定的に壊れたっていうのがあったので、やっぱそこら辺でねヒールでちょっとね歩きにくそうにしてるのをねたまにおじさま方でねせせら笑う方もね正直いるんですよ。特にね仕事で疲れて帰ってる時にそういうふうに歩きにくそうにしてる女の子をねせせら笑うようなツイートをねつい最近も見かけて、ちょっと私あーって思ったことがあって、
まあそんなに言うんだったらじゃああんた一本下駄で
そう
生活してごらんなさい
なって話ですからね。高下駄でね本当に電車とかね電車待ちしてみろよ夜の9時過ぎにって思うんですけれども、まあそういうこともあるので、まあヒールとかでねよくねこけないにせよガクって足首持ってかれる方とかも結構いるんで、まあそういう時ですねちょっとだけ優しさを示してくださるとすごくね本当に心の支えになることって多いので、まあ、そういう方を見かけたらですねぜひ優しく接してあげてください、
ね、コリンファースト目にメルリスリップみたいに
そう本当ねあれでコリンファースにね心持っていかれた女子多いですよね。私もねさすがやるぜコリンファースって思いました。わからない方はですねコリンファースメルリスリップで検索すると今すぐ映像出てくると思いますので、番組終了後に検索してね。ということで、アンケート戻りましょう。こちらラジオネーム大ジョキさんです。ありがとうございます。小学生の娘がいる子育て中の婦女子です。一時期ちょっとモテたのをいいことに肉食系だったんです。それ自体は後悔してませんが、一つだけなかったことにしたい出来事が、それはとある音楽系オフ会で出会った男性をお持ち帰りしてしまったのですが、相当酔ってた私は翌朝目が覚めて記憶がいまいちはっきりしてなくて、つい隣で寝ている男子に、すみませんけどオタク誰？と言ってしまいました。その時の相手の悲しそうな顔が忘れられません。忘れたいというよりも相手の男性の記憶から消してほしい出来事です。本当に申し訳ないと思ってます。あの時からお酒は控えるようになりました。自分の娘にはこんな最低発言をする人になってほしくないです。ここで謝るので本当に許してほしいということで、
これもね男がやる分には笑い話で済ませちゃう話なんですよね。
私の親友男子も肉食系をいいことに隣で寝てる女の子にごめんだけど誰ちゃんだっけって言ったことがある男子がいて、お前最低だなって言って横面をグーで殴ったことがありますけれどもまあでもね、まあそういうふうな過ちを経て学ぶことっていうのも人間あるんだなということで、で今ね小学生の娘さんがいるのでね、自分のようにはなってほしくないっていう思いがやっぱり切実だとは思うんですけれども、お酒本当にね気をつけた方がいいな。私ねお酒飲めない体質なんで、そのお酒に酔ってしまう人の集大っていうのは割とリアルに残るんですよ。
うちもそうでしたね。親父がもう完全な後半ちょっと依存症に近いところもなって
たんで、ね周りの人間はね割とそこの、
でね意外とね実はね嘘なんですよ。
覚えてないとかね、
覚えてないって明言する人は大体覚えてるんだけど、覚えてないことにしといた方が都合がいい、
あとね自分の心がね乱れずに済むって言うから覚えてないっていうことにしちゃうんですけど、
本当に覚えてない人は素で聞いてくるので、
そう もうね、なかなかね、まあ、肉食系でね、そういうことをね、経験した人って意外とたくさんね、割といるので、まあ、皆様そこでね、反省してね、その後お酒の量を、控えるようになったり、お酒やめられたりということでね、自分自身を律していくっていうのはね、一つ学びがあったということで、まあ、自分の、改善ができたなっていう前向きに捉えていただければと思います。ということで、続きましては、ラジオネーム一人ぼっちさんです。ありがとうございます。この時期に思い出す、超やらかしてしまった系、大学の時に、私、二股してたんですよね。割と多いな、今回こういうの。そうです。チョコレートあげる時のカード、名前入れ間違いしちゃいました。記憶から消したいということで、これバレて相当男子に怒られた系なのかな、それともそれでフェードアウトしちゃった系なのかな。カード系ね、ほんと気をつけた方がいいよ。カードをもう宛名書かないっていう選択肢もあるからねっていう、何のアドバイスしてんだよ私ということで、続きまして行きましょう。これは私の実体験から基づいた指導じゃないわよ。ということで続きましては、オラオラさんからいただいてます。ありがとうございます。高校の卒業式に静かに式が進んでる時におならしちゃったことですかね。なかったことにしたいです。本当に絶対顔に出さなかったけど、多分バレてるということで、すんごい粛々と進行してる時にやらかしちゃったのかな。まあ人間だから仕方ないっていうのはあるでしょうけれどもね。なんか高校の卒業式って結構な人数が静かにしてる時ですからね、これは。でもね、周りがね、なかったかのように済ました顔をしてくださったのは優しさですね。
そうですね。
ね、こういう時にね、空気を読まない方は、ウェーイみたいな感じで突っ込んだりしますからね、自分の方を指差しやがってみたいな感じで。はい、では最後のご紹介です。こちら、ラジオネーム、疲れ気味の鉄人さんです。ありがとうございます。こんばんは。僕、ずっと銀座の千匹屋を千駄屋って呼んでました。先日も周りに、千駄屋のフルーツサンド美味しそうだよねってずっと言ってました。千匹屋。ですよね。これを聞いてた人はみんな笑ってたんだろうな。頼むから忘れてくれということで。
千匹屋って日本橋にある、
そうそうそうそう、高級フルーツ店ですよね。はいはい、千匹屋さんのことを千駄屋と読むと思ってたっていうことで。でも、引きっていう字別に教えてもらえなかったら本当になかなかわかんないですよね。ね、あれを千匹屋と読むから、漢字を引きって読むんだなって私逆にそれで知ったぐらいなんですけれども、まあ、漢字とかの思い込みっていうか、まあ、間違いって結構あると思うので、なんかそれって、正しい答えを教えてもらった後も、ついつい間違った、思い込んでた方で、言っちゃったり書いたりしません？
はいはい、うちもあれですね、昔の SF でフェッセデンの宇宙っていうタイトルの作品があるんですけど、はい、フェデッセンで覚えちゃってるんで、今でもなんかこう、フェデッセンの宇宙つってフェッセデンですって言われると、まして SF 関係者は怖い人がいっぱいいるんです
ね。そうね、間違いを許さない勢がね、結構いますからね。いや、でも本当にね、間違って覚えちゃった方でね、なかなかね、自分で上書きされないんですよ、正しい方向で。なので、私も間違って言っちゃうことあります。ちなみにですね、来月のアンケートテーマなんですけれども、こちらですね、アンケートテーマ一応3月春っていうことで、あなたが新たに始めたいこと、まあ、新しく始めたいこととか、今までやりたいなって思ってたことで、もうこれ始めますっていうことを皆様からご回答いただきたいと思います。こちらの方はですね、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。デュアッパー情熱熱風
小ネタ超特急78.0。FM Naha。Your radio station。Okinawa。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ということで、本日ゲストに迎えております作家の神野沖菜さんにですね、いろいろお話をお聞きしたい気になるあれのコーナーでございます。ということで、神野さんは小ネタにね、もう何度も登場してくださって、そうですね、はい、今までね、出したタイトルとかもその都度その都度ご紹介をしておりましたけれども、ザザン こちらの方ですね、今回特に私が話題にしたいなと思うのが、こちら神風の国についてでございます。今までの神野先生のタイトルを、お読みになった方は結構これ出てびっくりしたんじゃないかなと思うんですけれども、一応こちらの方徳間書店さんから
そうですね
お出しになられて、はい、私もびっくりしたんですけれども、こっち の,、ま、あのジャンルっていう言い方は私あんまり好きじゃないんですけれども、こういうスタイルで本を出されるっていうのを全く事前に存じ上げなかったので、って思ってびっくりしたんですね。で、いわゆる、ファンタジーとか、冒険ファンタジーとかと全然違うじゃないですか、こちらの方。
まあそうですね。どっちかっていうと、まあ、シリアスな、国際暴力ものに近いものですね。
ねえ、で、もちろん、今までの作品っていうのも、それなりに、暴力があったりとか、はいはいはい、まあ、バトルがあったり、冒険があったりとかってあったんですけど、ここまで、なんていうのかな、ハードな感じの作品を、書かれるっていうか、まあ、お書きになるっていうのは、ご自身の中でも、相当、っていうか計画はあったんですか？
元からこういうことはやってみたいってのあったんですよ。で、まあ、特に、まあ、沖縄に住んでるとですね、時折その政治的な話をすると、どっちの側からもその沖縄ですもんねっていう、
おっしゃりたいこと分かります、
ありまして、で、まあ、でそういうところでちょっと、まあ、いろいろと溜まってきてた部分があったのと、あと、まあ、もともとそういうその暗いダークでハードなものっていうのは元から憧れがあって、それは一度やってみたいねっていうところがあったのですよ。で、まあ、最近になって、まあ、結局この15、6年ぐらいですかね、
はい、
まあ、走れ撃てというその、まあ、ライトノベルの方の、
はい、
異世界からやってくる軍勢を迎え撃つ魔法使いと、はい、普通の少年たちみたいな戦争ものを書いた時に、戦争の仕組みとかですね、その時の近代の戦争 の, その民主のリアクションであるとか、で最近だと湾岸戦争であったりとか、フォークランド紛争とかをその、アメリカイギリスはどう扱って、自国の中で処理してるんだろうっていうのを調べていくにつれて、よく、まあ、戦争反対の人たちが言うのが負けたらどうするっていう過程なんですよね、
はい、
でもむしろ勝っちゃった方が大変だよねっていう。
ああ、なるほど。
まあ、勝った方が実は戦争大変だっていうのは、高校生の頃に知り合いから教えられたんですけども、で、まあ、やっぱりその、今の日本で負けてしまえばまだ、マシかもしれないっていうのもちょっとおかしな話なんですけど、まあ、戦争本体、やらない方がいい、に越したことはない悪いことなので、
そうですよね。
あれなんですけども、で、ただ今までのその近未来戦争ものって負けたらどうしましょう、負けた後の話だったりとかするんですけども、むしろ勝っちゃった後の方が誰も書いてないから、勝った時はこういうリスクがついてまいりますよという話をちょっとやってみようっていうことで。
なるほど。
で、その前にその実を言うとノートに今でも掲載があるんですけれども、霧の向こう側からもう一個日本ができて、そこからパラレルワールドの日本が攻めてくるっていう。
ああ、日本に。
そうそうそうそう、
うん、
で要するにパラレルワールドの日本は行き詰まっちゃったんで、次元転移を繰り返しながら、よその世界にいる日本を侵略して、資源とかそういうのを奪取してまた別の次元に行っちゃうっていう、でそういう話を書いた時に、まあそういうそのちゃんと戦争を書いておきたいなっていうのがあって、自分の中で。
ああ、なるほど。
で戦争と戦後、でアメリカでも今も大きな、ね、問題になってますけれども、要するに帰還兵であったりとか、その戦地から戻ってきた人たちのアフターケアとかっていうのと、今の戦争がもう完全な非対称戦、要するに国同士の殴れっこではなくて、国対ゲリラとか、国対テロリストっていう形のその、物量的にもその政治的にもまるっきり対象ではない、ちょっとバランスの崩れた、泥沼がずっと続いていくよっていうのに、日本が本格的に巻き込まれたらどうなるんだろうねっていうところと、その、まあ、どんどん不景気になっていくのがどこまでいくのかしらという怖さとか、あとモラルの変化とかですね、で よその国と違って、絶対的な宗教観であるとかシステムとかが正義を決めない、
うん、
あの日本という国、うん、まあ、実は自分はこれはすごい利点だと思ってるんですけども、うん、それがあの悪い方向に展開したらどうなるんだろうっていうことで、
うん、
まあ、思いつくだけの悪夢を突っ込んでみましたっていう話なんですけれども、うん、
なるほど、思いつくだけの悪夢を突っ込んだ結果が、この神風の国ということ で一応ですね、こちらの方は、昨年の8月に
そうですね、
出たんですけれども、準備としてはどれくらい遡ったところから、お話作りされてたんでしょう。
元々の種になったものは、
うん、
この前ちょっとノートを探ってったら、走り打てが始まった頃なんで、やっぱ10年ぐらい、
あ、10年ぐらい前に、
になりますね、うん、結局で、その時にその、まあ、走り打てを書く時にやっぱ明るく楽しい、
うん、
青少年向けのそのライトノベルの枠なんで、その時に切り捨てた枠の中にやっぱりあったんですよ。
あ、なるほど。
まあ、走り打てもその異次元からの侵略者がずっとやってきてるんで、
うん、
国家そのものがそのずっと戦争するために、
うん、
海兵制度になってて、中学卒業すると4年間、学生兵士として戦って、
で、
それが終わったら社会人になりますっていう、要するにもうみんな、社会にいる人たちのほとんどは軍人経験者っていう話になってて、で、まあ、その中でこう鍵になる存在と主人公の少年がなぜか結びつきがあってっていう話になって、そこからまあお話が大きく露呈していくっていう、最終的には主人公は英雄として祭り上げられるんだけど、中身は全然変わらないま
ん
ま戸惑いながらも自分の役目を果たしていくっていうテーマにしたんで、そうはならないダークな部分、ダークな部分、もしくは大人向けじゃないとできないよねっていう部分を切り捨てたんですよ、
うん、
でその時の切れっぱしがいっぱいあって、
うん、
でも
それは切れっぱなしをそのまま捨ておくことはできない切れっぱしだったということですよね。
特にまあこの10年ぐらい、
うん、
世の中が急激に変わって、
確かに
まあね、もう一つの事実とかわけのわからない言葉まで出てくるありさまですし、
はいはいはいはい、
でやっぱり一番大きかったのは311の時に、
うん、
まあ結局僕らは指揮官でもなければ兵隊さんでもなくて、
うん、
自衛官でもなく、
うん、
何か天変地異が起こったら誘導されて逃げる側だよねっていう、
うん、
だけどなんで今まで俺らはその指揮官のようにものを考えて上から目線で災害時にはこうすればいいって言えたんだろうっていうちょっとした反省もあって、
うん
うん、結局その当事者になった場合僕らはただの一般人なので、
うん、
っていう視点をもう一遍ちょっと取り戻して、で一般人が鉄砲を持っちゃって、
うん、
戦争に巻き込まれて終わりましたって言ってさあすぐ戻れるのかねっていう疑問とかがあり、
うん、
でまあ最近流行りのその 1% の人たち、
はい、
富を握る 1% の人たちの話とかが出てきて、でまあウォール街選挙の話とかそういうのも含めて、うんうん、だんだん変わっていくよねと、
うん、
でソーシャルネットワークとか、
うん、
その後の発展とかですね、
うん、
一番まああれびっくりしたのはダークウェブというものが本当に存在する。
そうですよね、あれってなんか映画とか SF の世界だと思ってたらナチュラルにあるんだなって、ある、まあ、見たことないんですけど、あること自体は事実なんだっていうのを知ってしまいましたもんね、私たち。
でさらに加えてその事前操作というものがアメリカとかでも重要視され始めて、うん、で要するに通信を傍受して、
うん、
犯罪を未然に防ぐという建前でその国民を監視するやり方であったりとか、
うん、
でそれとは別にそのどんどん貧富の格差があったりとか、
うん、
トリクルダウン実は起こりませんとかっていう話とかがあって、で、まあ、要するに世界はゆっくりと貧乏になっていって、
うん、
先進国は、
うん、
で後進国と呼ばれてた、もしくは発展途上国と呼ばれてた人たちが、うん、上に上がっていく。でもどっかで釣り合って止まっちゃうんだろうと、
うん、
で間違いなく僕らは今よりは物質的には間違いなく貧乏な生活になる、うん、なるかもねと。でエストニアみたいにね、あっさりそこら辺を電脳に全部振っちゃう人たちもいますけれども、
うん、
日本は困ったことに、ね、東南アジアの中では大国なんですよね。
そうですね。
でも世界バランスからすると小国っていう。
そうですね、うん、
でしかも国境線が実は海を 境にして4つの国とつながっちゃったりするので、うん、となるとまあ、めんどくさいことっていうのはそのまま沖縄で起こっていることがそのまま実は拡大されて日本にも波及するだろうっていうふうに思うんですけども、
う
ん、そうですよね。うん、でもそれ以前に、沖縄ってさて日本として認識されてるのかしらとか、
うん、
そういうなんかこうもろもろのものをどうにかしてその右にも左にも寄らない、
うん、
エンターテインメントにしなきゃいけないっていうのにやっぱりちょっと時間がかかって、うんうん、
まあ、あのエンターテインメントとはいえ結構割とあの読まれた方がツイッターとかあのウェブとかで、あの感想を上げてらっしゃるときに、やっぱりそれなりに皆様の中で相当これがハードな内容だったり、やっぱり衝撃を受けたりあの過激な部分を感じてしまったりとかっていうリアクションが結構終わりだったと思うんですよね。
あのそれに関しては多分、まあ、ありがたいなと思うんですけど、
うん、
同時に懐かしかったんだと思います。
あの
こういう形で昔は冒険小説というジャンルがあって、うん、まあ、船戸雄一先生亡くなられました、うん、船戸雄一先生とかいろんな方が書いてて、
うん、
でそういうその謀略と血とバイオレンスと、まあ、ちょっとエロスも入れつつっていうのが、うん、あの男の読み物だった時代がありまして、うん、でまあ、時代が巡ってそういうのがあんまりなくなってきたんで、
でもなんかそういうのやっぱりね、あのどこかで渇望していた方がやっぱり読者の中には、ね、数多くいらっしゃったんじゃないですかね、
まあ、
そのジャンルとかをもともとお好きだった方だったにせよ、そういうのを読まれるのが初めてだった方にせよ
だと思います。でそういうまあ計算もあったんですけども、うん、ただどこもあの持ち込んでもやっぱりこう戦争で沖縄でっていうとみんなやっぱり二の足を踏んでたんですけども、うん、で出版社巡りをしたときに、うん、まあ、これは別の小説を抱えたんですけども、うん、あの、徳間書店さんだけが、
うん、
あの、これはちょっとうちでは出せないんだけども、あなた今何か書きたいのって言われたときに、うん、まあ、今まで散々その、ドン引きされてるんで、うん、無理だろうなと思いながらも、あ、でも一番今自分が書きたいのはこれですって話をしたら、うん、いいじゃないですか。やりましょうよ。
でもね、それで徳間書店さんからね、あの出たわけなんですけれども、あのつい先だってネットでも話題になりましたけれども、大藪春彦賞の候補にこの神風の国が選ばれた時に私おおって思いまして、
あのちょっとまあね、出す前にその徳間の編集さんは、うんうん、いや大藪賞狙いましょうよって冗談半分で
言ってたんですけど、いやでも大藪春彦賞ってなかなかハード
ですね。漂流街が1回目で、うん、その後もね
ハードな小説ジャンルだったらな、すごい賞じゃないですか、うん、
だそういう意味です、まあ、日本冒険作家賞と並んでちょっと個人的にはもらえたら嬉しい、
うん、
しかもあの賞金300万というですね、
大きいですよね
いや、まあ、
でもなんかあのこれであの神野さんがあのなんて言えばいいのか、まあ、さっきも言ったようにジャンルっていう言い方は嫌なんですけれども、そのハード系 の、はい、あの小説の方でここから先次回作を求める声ってすごく増えてるんじゃないですか。もうあのもうその賞の候補になったならないを別としても、
まあ、とりあえずこれを担いで名刺ですって言って置いていける本ができたのは間違いがなくて、そこはすごく嬉しくてありがたいですね。
はい、ということで、エンディングの曲が早くも流れてまいりましたけれども、でもぜひですね、あの上野先生にはあのいわゆるあのファンタジー系のライトノベルじゃなくてこういうハードな方を続編書いてほしいというお声結構ネットの方でも聞こえてきてますの です、
ね、
ご本人の中でもそういう構想は、はい、
一応まあ何本か用意はして、
あ、
まあ、ちょっとあれですね、近いうちにまた出版社巡りをしてどうでしょうという話をしてい ったんですけど、
いやそれはもう読者の方が求めているのでぜひぜひお願いしたいと思います、ということでエイミーの小ネタ超特急早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは3月14日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回、ご紹介しました上野沖縄先生のこちらの方ですね、照英なども載せさせていただきたいと思います。アンケートご投稿いただきました皆様ありがとうございました。ということで次回のオンエアは3月14日夜7時でございます。上野先生には1時間お付き合いいただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
上野沖縄でございました。
それでは皆さんさようなら。
さよなら、
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。